黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
満ちた性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストは全ての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらせたのです。アーメン。ご起立ください。賛美の53番を持って主を褒めたたえます。 51番です。
교독51호
교독문51번
교독51호입니다
헤브라이11조신공とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。
信仰によってアベルは神より優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。
アーメン。使徒信条を告白します。
사도신경으로신앙고백드리시겠습니다。
使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により天宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇る、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ。神に立っていて、生きる者と死に至る者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の場所へ、罪の許し、体のよみがえり、とどしえの命を信ず。アメン。
アメン。
章で175番です。
聖霊175章、하나님앞에드리십니다。
お祈りをお願いいたします。
信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。信仰とは何か、私たちが心から望んでいることを、その事柄を確信することを信仰と言います。信仰とは何か、まだ現実的に見えないけれど、でもすでに信仰によって確信を得たものは事実、それを得たものとして信仰によってこれは私のものと確認すること、これが信仰です。私たちには本当に乏しいこの信仰ですが、聖書に連なる多くの信仰の先人たちはこの信仰をしっかりと持ち続け、この信仰のゆえに生かされ、この信仰のゆえにあるものは羊飼いから王となり、この信仰のゆえにあるものは畑仕事から主の預言者へと選ばれました。信仰とは何か、望んでいる事柄を確信して見えない事実を確認することです。本当に望むことがなければ私たちは信仰があるとは言えません。イエス様、信仰の創始者、完成者であるイエス様、私たちにこの信仰を豊かに与えてください。あなたはこの信仰を私たちに豊かに与えてくださるためにこの地上に来てくださいました。そして信仰によってあなたを信じる一人一人の思い心感情に信じる信仰を芽生えさせ、そしてその信仰を見えなくても事実与えられているものとして信じるものと、私たちをどんどんあなたは成長させてくださっていることを感謝いたします。今日も信仰によってあなたを礼拝しに来た一人一人です。生きておられる神を信じて、その信仰によってあなたに礼拝し、そしてあらゆる思い煩いから安息を得るべきものがここにいます。主よ、あなたが一人一人を受け取ってください。信仰によってあなたを贖い主とし、信仰によってあなたを癒し主とし、信仰によってあなたを完全な道に導いてくださる方として信じて、あなたの御前にいる一人一人を今日もあなたがその信仰によって報いてくださり、そしてあなたの御国を受け継ぐものとして祝福してください。現実の世界は私たちの信仰を指定します。でも主よ、この現実の世界が私たちをこの信仰を指定することより、私たち自身が自分の思い心感情の中で芽生えた信仰を信じる確信によって現実の世界を打ち負かすことができますように、主よ、あなたが今日御言葉を通して私たち一人一人をあなたが養ってくださることを感謝します。信仰によって確信を得ることができますように、今日もあなたの御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主よ、あなたが大いなる大いなる信仰を語らせてください。そして信仰によってなすべきことをあなたが教え、信仰によってなさるべきことをあなたが教えてください。信仰によって芽生えるそのすべてのことがどれだけ莫大な力となって私たちを支えるか、今日御言葉を通して私たちが知ることができますように、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる大いなる油を注いでくださり、あなたの聖霊によって満たしてください。そして火のように風のように水のように主を語らせてください。そして私たちの思い心感情が火のように風のように水のように輝かされますように、主の皆を褒めたえることができますように、信仰によって大いなる確信を得る今日この礼拝でありますように、聖霊にて私たちを整えて満たしてください。今は礼拝の始めの時間です。主よ、一人一人の礼拝者の耳をあなたが祝福してください。その耳から入る御言葉が 彼らの思いと心の中で信仰を芽生えさせ、信仰が花咲き、信仰が実を結び、信仰が収穫されますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝します。恋愛の最初から最後までを主に委ねて、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
451番を賛美します。
賛颂451番。
創世記17章、はじめに1節から5節までをお読みいたします。
1절부터5절까지。
創世記17章1節から5節。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。
アブラミ99세때에여호와께서아브라함에게나타나서그에게이르시되
私は全能の神である。
나는전능한하나님이라。
あなたは私の前を歩み全きものであれ。
너는내앞에서행하여완전하라。
私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。
내가내언약을나와너사이에세워。
私はあなたをおびただしく増やそう。
너로심히번성케하리라하시니。
아브라함은ひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。
아브라함이엎드린데하나님이또그에게일러가라사대。
私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。
내가 너와 내 언약을 세우리니 너는 열국의 아비가 될지라.
あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。
이제 후로는 내 이름을 아브람이라 하지 아니하고.
あなたの名はアブラハムとなる。
아브라함이라 하리니.
私はあなたを多くの国民の父とするからである。
이는 내가 너로 열국의 아비가 되게 함이니라.
아멘. 一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちがあなたに会ってあなたの御旨を成就する神の国民、このアブラハムの子孫となるために今日どうすればよいのか、またアブラハムの子孫にはどのような幸いが祝福が約束されているのか、主よ今日しっかりと知ることができますように、私たち自身の肉の行い、肉の頑張り、そうしたものはしっかりと脱ぎ捨てて、そしてあなたにあって新しく生まれ変わるということを、今日私たちもここを通ることができますように、アブラムからアブラハムへと作り変えられたように、私たちもあなたと共に歩むものとして作り変えてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今まで、アブラムについて、またアブラムの周りの人たちについて見ておりましたけれども、今日はですね、このアブラムがいよいよアブラハムという、新しい名前が与えられる、その、ことを見ていきたいと思います。前回のところでは、アブラムとサラリが失敗をしました。世の中の手段、世の中の風習に従って、自分たちになかなか子供が与えられない。でも神さんは子供を与えてくださるという約束は与えられてるんですけど、しかし神さんの約束はなかなか成就されない。そういうこと確かにあります。神さんは皆さんに、神さんを信じて歩むならば幸いを与えてくださるという約束は確かに聖書の至るところに書いてあるんですけども、でもなかなかそれが与えられない。その時間の経過とともに人はですね、不安になっていろいろと神様の約束から離れたことをしてしまったりするものです。でそうしてアブラムだった頃、彼はですね、肉の頑張りによって子供、妻のサライとではなく、奴隷女のハガルとその間に子供を産んで、そして、その時アブラムはまだ86歳でした。そのことが、前回のところ16章16節に書いてありますね。その時アブラムは86歳であったと。でその次の17章1節ではですね、アブラムが99歳になった時と書いてあります、ね、この間に13年もの時が流れていたんですね。アブラムが、カナンの地へと向かったの、それはアブラムが75歳の時でした。そして、アブラムがハガルとの間に、イシュマエルを産んだ時は86歳、11年経ったわけですね。その11年の間、今まで皆さんが学んできた通り、実にいろいろなことがありました、ね、大きな成長がありました。神様の約束はどんどんどんどん具体的にされていき、またその規模もどんどん拡大されていき、あなたの子孫は、ね、最初は、ただ大いなる父となるというところから、今度は砂粒のように数えきれないほど多くなるに変わり、そこからさらにですね、空の星のように、ね、天に輝く星々のように、ね、地に埋もれている砂粒から天で暗闇で輝く星々のようになる、そのようにどんどんその約束の内容はバージョンアップして、またさらに祝福をいただいていきました。まあ、もちろん、失敗もその中には数々あったんですけども、でもその失敗を乗り越えていったんですが、ね、それがこの今まで学んだ 11年の間だったんですけども、なんとですね、その11年を上回る13年もの間、この16章と17章の間、時が流れているんですね。なんでこんなに空白の年月が流れていたか、それは人がですね、神様の御言葉は神様の御声を離れて、自分の肉の力、自分の頑張り、ね、神様を除いた頑張りの何かやりくりによって、何かしようとするならば、神様は沈黙されるんです。そして人のその肉の力がですね、尽きるまで神様は沈黙されるんですね。肉のやりくりによって何かを成し続ける限りは、神様からの語りかけはありませんし、また霊的な前進もありません。ただその間ですね、神様抜きの頑張り、もう全力疾走で走り切って疲れて、でその成果はちょっとばかり残るんですけど、でもそれもやがて使い果たして、また全力疾走して走って働いて、そのような、肉のやりくり、神様抜きの、肉の盛り上がりと肉の衰退と、それをただ繰り返すだけの、霊的にはあたかも無意味な、一見何の霊的な前進もしていないかのような、そのような、繰り返しの長い時間を通ることがあります。それは肉の頑張りを捨てないで、ね、ただ、神様によりたいものを飲むことを、それを忘れ去っているとですね、まあ、一見このような無意味な、そういう時間を繰り返すことになってしまいます。まあ、その期間はですね、確かに霊的には何も生み出さないかもしれません。ただ永遠の視点から見ればですね、まあ、逆に見ればもう肉のやりくりに疲れ果てて絶望し尽くす、疲れ果てる、そのために必要な時間でもあるかもしれないですね。神様は時たまですね、このように人の肉の力を一切削ぎ落として疲れ果てさせるために、このような膨大な時間を用いられるということが確かにあります。ね、神様はイスラエル民族に対しても荒野で40年という膨大な時間を過ごさせました。それはイスラエル民族がそれまで、ね、神様の御声を離れて自分のやりくり、自分の方法に頼ろうと、あっち行こうこっち行こう、そのような肉のうずき、それがもう全くもって、ね、沈静化するまでに40年という歳月、それを神様はイスラエル民族に通らされました。皆さん、こんな荒野での40年とか、またなんか一切無意味な霊的な頑張りの膨大な長い時間過ごしたいでしょうか。いやですね、ならば、ね、肉の頑張りはさっさと捨て去って、神様が皆さんに言われていることをしっかりと神様により頼みなさい、礼拝を守りなさい、そのようなことを、それをすぐ、ね、それを復帰するのであるならば、母さんに聞き従うという道をそこに戻るのであるならば、ね、そのような、膨大な時間の無駄なやりくり、それは、もう一気に吹き飛ばすことができるんですね。アブラハムになるまで、ね、アブラムという名前がアブラハムに作り変えられるまでのこの空白の期間、本当に、アブラムはその期間でですね、もう99歳というおじいさんになりました。アブラムはこの時もう子供を産むということについてはですね、もう絶望的な99歳という年になりました。皆さん、99歳になっている人はここには、いないですね。まあ、99歳とまではいかなくても、自分はもう子供を産むにはちょっと高齢になってしまった、そう思う方は、まあ、いるかもしれないんですけども、でもアブラムは99歳です。もう子供を産むということについてはもう一切絶望的な年になりました。このように人間の肉の力、肉の頑張りではもう立ち得ない、もう絶望だ。神様はそうなるまでこの膨大な時間を、13年という時間を過ごされたんですね。そしてこの99歳になった時、神様は現れました。 全能の神としてです。全能の神、ヘブル語ではエルシャダイと言います。全能の神として神様はアブラムの前に現れました。私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全き者である、そう神様は仰せられました。私の前を歩みなさい。先月、ね、アブラムについて見たとき、主の御前を歩むということ、神様の前を歩むこと、これをハーラフというヘブライ語であると学びました。歩むという言葉、これはハーラフというヘブライ語です。この神様の御前を歩むということ、このハーラフしなさいという、この神様の側からの要求、このですね、創世記十七章一節はですね、ヘブル語では、ちょっと特殊な、形、ヒットファイル系、ヘブライ語の脅威系が使われております。これはどういうことかというと、要するに、特に、主体的に私の前を歩みなさい、自主的に自覚的に心して私の前を歩むということをしなさいという、そういう形の命令がここでは使われております。神様は言われてました。私は全能の神である、あなたは心して私の前を歩みなさい、自主的に自覚的に自発的に私の前を歩みなさい、そして全きものであれと仰せられました。神様の御前に自主的に歩むこと、それが神様の御前に全きものとなるためのコツです。皆さん、全きもの、ね、完全なもの、ね、神様の目に完全なものとなるためにどうしたらよいか、ね、人は考えます、ね、悪いことをしないように気をつけようとか、あるいはいいことをいっぱいしよう、そうしたら神様の前に完全なものとして受け入れられるのかな、ね、そう考えるんですけど、でも人はですね、行いによっては神様の前に完全なものになることは不可能です。人は弱さがあります。罪があります。罪の棘が皆さんの肉に刺さっているから、だから皆さん決して完全なものに、ね、行いの面においてなることはできないですね。神様は、ね、あなたは私の前を歩み、それも心して自ら歩み、全きものであれと言われました。ここに答えがありますね。皆さんが全きものとなるためには、神様の御前に歩むこと、自分の肉に従って歩む道を捨てて、神様の前に歩む道、神様の御言葉のに聞き従って歩む道、神様の御言葉を実行する歩み、そうしていくならば、皆さんは神様の御前に全きものとなります。それもですね、自主的に皆さんがなしなさいと神様は命じられます。主の御前に歩む、そうするならば全きものとされていく、そうするならば皆さんはですね、今までとは全くもって違った新しい人生、こんなことが起こるのという本当に驚きの連続の人生、全く新しい人生が与えられます。そして神様はアブラムに、アブラハムという全く新しい名前、まあ、全くっていうわけではないんですけどね、まあ、一文字追加されただけです、ね、アブラハムのハが追加されただけですけども、新しい名前が与えられるんですよ。新しい人生、新しいアイデンティティが与えられるんです。ご説明会さんは言われます。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない、あなたの名はアブラハムとなる、私があなたを多くの国民の父とするからである、ね、この、まあ、アブラムという名前、もともとは、尊い父という意味だったんですけども、それがアブラハム、これは群衆の父、多くの父、そのような名前の意味となりました。ちなみに先ほどハーラフという言葉、歩むというヘブライ語ハーラフ、このハという言葉はですね、この週報の中ほどにヘブライ語が書いてあるんですけども、ちょっと日本語のカタカナのハによく似た ヘブライ語の葉という形、これがですねアブラムという名前のところに追加されました。ちなみにヘブライ語は日本語と違って右から左の方へと読んでいきます。ですから右から4番目のところにこの葉が追加されてアブラハムとなったわけですね。そしてサラにもですねサラという新しい名前が与えられて15節に書いてあります。サラにもですね語尾のところイのところが歯に変換されてハーラフの歯ですね。サラにもですねハーラフの歯が付けられてサラ、ね、最後歯というその発音が追加されてサラとなりました。名前にすなわちアイデンティティに神と共に歩むすなわちハーラフが追加されるのであるならば全く新しいもの全く新しい人生新しいアイデンティティへと作り変えられるんです。皆さんもですね皆さんのアイデンティティに神と共に歩むということを追加するならば皆さんもね全く新しく作り変えられるんです。皆さんはもしかしたら今まで、ね、神さんと共に歩むことは、ね、それたまに神さんと共に歩んででも、大部分は疲れたって言って自分の人生を歩んででなんか行き場がなくなったらまた神さんに頼んで、ちょっと、神さんのもっと一緒に歩んででちょっと人生が、ね、それによって良くなっていたらまた自分の道を歩む、まあ、そういうことを繰り返し、かのアブラムの13年のような、ね、年月を送ってなかったでしょうか。神様と共にですねずっと神様の御前に歩むということを神様と共に歩むということをしていくならば、ね、今まで思ってもみなかったような新しい命新しいことそれがですね神様から与えられるんです。そしてですね神様はこのトナタに約束を与えるだけではありませんでした。このアブラハムにあなたはこれを守りなさい守り行いなさいというそのようなですね人の側が守るべき契約の印も与えられました。それが割礼というものです。この創世記の18章の9節から14節までのところをお読みしたいと思います。創世記17章の9節から14節ですね。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々に渡り私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなたとまたあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の放棄の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもあなたの家で生まれたしもべもあなたが金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。奉仕の肉を切り捨てられていない無割礼の男そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったからである。割礼それは男性器の奉仕を切り取る儀式ですけれどもこれはですね世々にわたる永遠の契約として記されなければならない。 肉の上に印をつけるんですね。そして、このムカスレのものはその民から断ち切られなければならないと言われるほどに、これはもう必須のことなんですね。神の民には、このカツレというものが必須のものです。契約を取り交わす際、皆さんは、契約書というものを、神に、こうと落つ、その相手と自分との間に契約を立てるときは、それぞれ契約書を、取り交わしますね。その時に、日本人であるならば印鑑を押します、外人であればサインですね、その契約書にサインを記して初めてその契約は、自分と相手との間に有効にされるんですけども、ですからこのサインというものを、しなければ契約は有効化されないように、神と人との間にこの割礼という、いわばサイン、これをですね、記さなければ、皆さんの肉に対して知らさなければならないです。割礼、これは何も男に対して、のみ、ユダヤでは、男性にのみ行うものでしたけども、でも今や新約においてですね、キリストにあってアブラハムの子孫とされた皆さんもこの、いわば割礼というものは避けて通れないものです。冒頭ではコロサイ人への手紙の2章をお読みしました。コロサイの2章の9節からのところです。ここにですね、現代を生きる私たちにとっての割礼が書いてあります。コロサイの2章9節からのところですね。コロサイ2章9節からちょっと長いですけど15節までをお読みします。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。アーメン。11節に書いてありましたね。皆さんもキリストにあって人の手によらない割礼を受けたと。それはすなわち、バプテスマ、水の中に浸し込むこと、割礼は肉を削ぎ落とす、行為でしたけども、バプテスマによって肉にあって生きる歩み、神様を離れて肉に従って歩む歩みに対しては、それをバプテスマという水の中に死に明け渡して肉を削ぎ落とした、いわば霊的な、割礼、それが、バプテスマであるわけですね。割礼は言ってみればサインのようなものでした。契約の印です。皆さんも、主にあって歩むということ、肉にあっては死ぬというこのサインに相当するもの、それをですね、皆さんも受けたわけです。割礼は、男性器の包皮を切り取るもので、言ってみれば男性のシンボルのような部分を、そこの肉を切り捨てるということ、これは非常に象徴的なことですね。キリストにあっては 皆さんも、ね、男も女も、ね、またユダヤ人だけでなくギリシャ人、ね、日本人、韓国人もみんなこのアブラハムの子孫ということに組み込まれました。それは割礼、霊的な割礼であるイエス・キリストを信じるそのバプテスマによって、イエス・キリストの十字架、それを信じる信仰によって皆さんも、ね、御言葉の剣による割礼を受けたわけです。十字架によって自分自身の肉を殺すこと、それが、ね、皆さんにとって必要なことです。それまで神様から独立して歩んでいた歩み、それに対しては、削ぎ落として神様と共に歩む歩み、神様とハーラフする歩み、それをするものとなったんです。そしてこの、割礼には、まあ、キリストと共に十字架に葬られたその、バプテスマには本当にいろんな良い効果が現れます。まず皆さんの自身を責め立てている債務証書、いろいろな皆さんの罪があり、肉があり、肉の弱さがあり、それによって、悪魔サタンから、また世から皆さんを責め立てられていたところがですね、もうそれが切り捨てられたわけです。債務証書は無効とされたんです。皆さんを、ね、不利な証言へと導く債務証書はこの十字架によって無効とされました。そしてキリストのうちに、ね、宿る全ての神様の満ち満ちたご性質、それを皆さんのものとすることができるんです。でももし相変わらずですね、世に属して歩むのであるならば、ね、相変わらず不利な債務証書は皆さんに対して不利な証言をしております。しかしキリストと共に歩むならば、キリストにあって自分の肉を殺し十字架に従って歩むのであるならば、皆さんを責め立てる債務証書はもはや無効です。ですから皆さんは日々ですね、日々の歩みが必要なんですね。皆さんがもし世に従って歩むのであるならば、世が、ね、皆さんは俺のものだって言って、ね、世の法則に従い歩まなくてはなりません。そして不利な債務証書も世からいつも突きつけられ、責め立てられてしまいます。でも肉に従って歩むことを捨て去って、ね、キリストにあって十字架によって歩むのであるならば、そのような不利な債務証書はもはや無効化され、そしてアブラムからアブラハムに作り変えられたように、全く新しい命、新しい生き方、新しいアイデンティティで歩むことができるんです。さて主はですね、アブラムばかりでなく、サライもサラという全く新しい名前が与えてくださいました。創世記の17章の15節からのところに書いてあります。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アメン。ね、このことをアブラハムはですね、これを聞いて17節、この、ね、アブラハムの対応があるんですね。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか、ね、アブラハム笑いました。この約束は思わず笑ってしまうほどの突拍子もない内容だったんです。皆さん、ね、90歳になった女性はここには、まあ、いないはずです。90歳の女性が子供を産むでしょうか、ね、笑ってしまいますね。思わず現実に考えれば笑ってしまうことですけども、でもですね、 神様明確に言われるんですね。アブラハムは、ね、もう耳を疑ったでしょうね。いや、サライが子供を産む、もう、ね、自分は、ね、ハグルによってイシュマエルが与えられる、ね、サライはもう、ね、あまり意味がないんじゃないか、もう90歳が過ぎている、ね、でそれでアブラハムはね、どうかイシュマエルが、ね、あなたの身前で生きながられますようにと神様に言うんですけど、でも神様は明確にいやと言うんです。イシュマエルではない、ね、サラから生まれる子供、その子供と私は契約を結ぶんだ、そしてその男の子の名前をイサクと名付けなさいと神様は言われました。イサク、このイサクという名前、これも、ね、笑うという意味です。彼は笑うという名前の意味です。イサク、アブラハムは最初笑ったんですね。神様もう、そこまでしなくていいです、もう自分にはイシュマエルが与えられてますから、さらに、子供を産む、とてもそんな無理なことを、言わなくていいですよ、ね、そんな無気力な笑いを彼はしたのかもしれません。しかし神はあいにくエルシャダイ、全能なる神です。皆さん、神様は何でもおできになります。神様は不可能なことはありません。人が聞けばもうありえなさすぎて笑ってしまうようなほどのことでも神様はなしてしまうお方です。エルシャダイです。そして神様はですね、人がたとえどんなに、ね、身旨を妨害するような、身旨を破壊するような行動を人間がしたとしても、それさえも、ね、益として最善へと持っていくことの可能なお方です。だし皆さんが神様により頼むならばです、神様を離れて歩んでいるのならば、皆さんの身旨を破壊する技、それはただの悪行に過ぎないんです。でも皆さんがいかなる悪行をしたとしても、皆さんが神様に、ね、共に歩む、ね、神様とハーラフするならば、それは神様は作り変えて益としてくださるんです。皆さんが神様と共に歩まない歩み、それはただの皆さんは悪人。でも皆さんが神様と共なる歩み、神様とハーラフするならば、皆さんは全き者になるんです。ね、わかりますか皆さん。単純ですね、神様と共に歩むだけで皆さんは、ね、悪人から全き者になるんです。皆さんがどんな、ね、神様から離れて悪いことをして、神様の身旨を破壊して、ね、行動して、ね、いろんな人に迷惑かけていたとしても、また皆さん自身の体に、ね、罪の結果の、まあ、いろんな、ね、アルコール中毒だとか、病だとか、まあ、いろんな悪行、それを皆さんの体に刻みつけたとしても、皆さんが神様と共なる歩みを始めるならば、それは益として作り変えられて、人の不真実を神様は真実で上塗りしてくださるんです。人の身に帯びてしまった死を神様は命で飲み込んでくださる、それが全能なる主エルシャダイなる神様です。アブラハムは最初は聞いて笑ってしまいました。でも神様もこの言葉を信じました。彼は信じたんです。なんで信じたって分かりますか。それは彼は行動したからです。信仰に基づく行動をした彼ですね。早速割礼を施したんです、ね、割礼、断絶器、ね、感覚が最も鋭敏な部分の肉を切り落とすこと、これ覚悟がありますよ。でもそれを早速ですね、自分自身実行しただけでなく、ね、彼の息子イシュマエルをはじめ、ね、家の奴隷、ね、それ全部に、ね、アブラハムの家には、ね、少なくとも318人のしもべがおります、ね、男のしもべ、ね、それ300人以上の男全員をその日のうちに割礼受けさせたんです、ね、かなり度胸がいることですね。これアブラハムが神様を信じたということ以外の何者でもないですね。こうしてアブラハムは割礼によって肉をそぎ落としました。割礼とはね、皆さん今これを聞いている皆さん、男も女もこれは皆さんに必要です。どんな割礼が必要か、それは自分の肉に従って歩みを捨て去って、十字架、肉は十字架に貼り付けて、 キリストに従って歩むということです。これは覚悟はいることかもしれません。でもしてしまえばですね、もうその後の歩みは本当に幸い祝福で満ち満ちていきます。先ほどのコロサイ書を見ましたところ、このキリストにあって活力を受けた者はもはや神の力がその人に宿って、そして皆さんを責め立てていた不利な債務証書を無効化される、キリストにあって新しく生まれ変われる、このような素晴らしいもろもろの効果が現れるんですね。こうしてアブラハムには全能なる主エルシャダイなる神の道からが働く土壌が整えられました。肉の割礼によって、肉を削ぎ落とした彼には、その神様の力が働く土壌が整ったんです。同じように皆さんも、肉それを十字架につけて、自分のもう神様の御言葉から離れて歩み、それを十字架に貼り付けて、そして神様と共にハーラフすること、神様と共に歩むというのを皆さんのアイデンティティに組み込むのであるならば、皆さんも今までの人生もう無気力に笑うしかないような自分、そんな自分であったとしても、全能なる主エルシャダイなる主の道からが皆さんに働く土壌が整うんです。アブラハムは、神様のその約束、これからさらに子供が生まれるんだと、その約束を聞いて無気力に笑うしかありませんでした。何をしちゃいますやら、神様そこまでしなくてもいいですよ、そんな突拍子もないことを、まさか、私にはもう、イシュマエルで十分ですね、そんな風に無気力な笑いしか笑うことができなかったアブラハムでさえ、信じて、そして実際生まれるんです。この後にイサクが、笑いが生まれるんです。母さん、皆さんの人生もう無気力に笑うしか、実調するしかないよ、自分をあたけるっていう感じなんて読むんでしたっけ、実証するしかないような自分自身、それが作り変えられるんです。多くの父多くの母へと作り変えられるんです。全のなる神エルシャダイの道からが働くのであるならば、どうか皆さん肉の力を捨て去りましょう。自分の頑張りで歩み、それはもうやめて、神様に聞き従って、神様の御前を歩む、神様の前をハーラフする、それも自主的に歩む。そうするならば皆さんは神様の御前に全くもとされる、そして自分の肉の頑張りでどうしようもできなかったものが神様の御前に可能となる。どうか、もう味気ない無気力な人生、これが神様の全能の力によって有意義な命あふれる人生と歩む皆さんでありますように。そのためには皆さんは神様の御前に歩むこと、また肉の頑張り、神様から離れて生きる生き方を捨て去って十字架につけて、そして神様の御前に歩むこと、そうするならばこれが可能です。どうか多くの命を生み出し、そして有意義な人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て応答の祈りをしましょう。神様の御前に自分の肉の頑張りを捨て去りましょう。もはや何年も、13年も40年もただ無意味に時間を過ごすだけの歩みを捨て去って、肉の頑張りを捨て去り、そして全く新しい人生、神様と伴う歩みをする人生、そこに入って幸いと祝福を豊かに勝ち得ていくことができるように、今皆さん自身で御前に出て祈り求める時をしばし持ちたいと思います。 私たちが今まであなたの御前から離れて自分のやりくり、世の方法、世の手段、世で、世という序章で頑張ってきたその歩み、その期間はあなたからの御声は何もありませんでした。なぜあなたは沈黙しておられるのかと。あなたが沈黙しておられるとしたならば、私たちがあなたの御前を歩んでいないからに他ありませんでした。アブラムは13年もの間沈黙がありました。イスラエルの民は40年、主よ、私たちはいち早くこのような肉の頑張り、あなたから離れた歩みを捨て去り、それを十字架に貼り付けて、そしてあなたと共なる歩みをして、私たちのアイデンティティにあなたと共なる歩み、ハーラフを組み込むことができますよ。そしてあなたの今全く機能とされることができますよ。私たちのこの体、この肉、これは割礼、すなわちバプテスマにより十字架に貼り付けて死に明け渡し、そして肉においては死に、あなたにあっては生きるものとされて、そしてあなたと共なる歩みをこれからずっと成し続けていくことができますように。肉の頑張りによって歩んでいる間はただ老いていくだけ、衰えていくだけ、もう無気力になって自分をあざけり笑うしかなかった、そのようなものから、主はあなたは笑いを与えてくださる主であることを感謝いたします。私たちの人生も本当にこれからはあなたと共に歩むならば、笑いで、喜びで、命で満ち満ちていくことを感謝いたします。そのためにこそ私たちは肉を削ぎ落とす割礼が必要です。御言葉の剣により自分自身を切り、関節と骨髄、霊と魂を切り分けて、そしてただあなたに聞き従う歩み、それをなさしめて、キリストと共なる歩みにあって、幸いと祝福と栄光の歩みに入れさせてくださいますように。どうかこの生徒たち一人一人があなたと共なる歩みを今日からしっかりと一歩一歩始めていくものでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の44番を賛美し、その後に献金感謝のお祈りいたします。通じ一人一人生徒たちがあなたに喜びと感謝の捧げ物を、また手術ごとの捧げ物を、あるいはこの街道のための捧げ物をあなたに携え上り御前に出ております。どうか一人一人のその思いを、心を あなたがお受け取りになり、天の御座から一人一人の豊かに天の窓を開き、祝福をこぼしてください。一人一人がしっかりとあなたからの恵みのマナを拾い、さらに豊かになり、さらに養われ、健やかになり、喜びあふれるものとして、命あふれるものとして、主よ、あなたの幸いを豊かに施してください。どうか一人一人の仕事を祝福し、家庭を祝福し、命で満ち足らせてください。どうか若者たちに、主はあなたに会って身胸にかなった結婚をし、多くの息子娘たちを得て、産んで増えて地に満ちていく幸いに預からせてください。どうか一人一人が世においては栄え、先頭となることあってもしんがりとなることがありませんように。一人一人が病を抱えているならば、それを癒し、問題を解決させ、また導きを求めているのであるならば、あなた御胸にかなった道をどうか示してくださいますように。どうか一人一人があなたの御前に喜びを持って、楽しみを持って御前に捧げた、この一つ一つの捧げ物を、あなたが栄光のために豊かに用いてくださいますように。どうか一人一人の仕事や家庭を食い散らす稲子をあなたが叱りつけて、それを取り除いてください、追い散らしてください。そしてただ一人一人には豊かな恵みの落ち穂を拾うことができますように、あなたがわざと天の御蔵から抜き取って落として拾わせてくださいますように。今日いただいたあなたからの恵み、豊かな祝福に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈りをお祈りいたします。賛美の最後のところにプリントが貼り付けておりますので、その主の祈りを賛美いたします。一人一人がこの創造当初の祝福に預かり、 しっかりと命において神と共に、命を共にし、神と共に歩み、命を生んで増えて地に満たしていく、この当初のアダムに対する祝福、アブラハムに対する祝福を豊かに与えられますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。そこまでいたします。しばし主の御前に出て恵みを反芻し、主の喜びを今共に味わってください。